月曜日のこの時間は法律相談のコーナーとなっています。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはご相談です、はい、知り合いに頼まれてアパートの保証人になりました。最初の頃は知り合いが家賃をちゃんと支払ってくれていたのですが、だんだん滞るようになり私宛に請求が来るようになりました。いつまで滞納するのかもものすごく不安です。どうすれば良いでしょうかというものです。
なんですね、
はい、はい、まあこれから新年度迎えるにあたりね、保証人って立てなきゃいけないものですもんね、うん、ほとんどの物件がね、
まあ、そうですね、うん、まあ、今あの家賃保証会社とかも確かありますけれども、はい、また大概はね、そのお父さんお母さんだったりしますよね、うん、学生さんのケースだったらね、
はい、う
ん、
まあ、今回そのご相談の方は知り合いがアパートを借りる際に保証人になったということなんですけれどもね、
う
ん、
そうですね、まあ、保証人といってもですね、厳密にはその単なる保証人という場合、はい、あるいは連帯保証人という言葉もありますし、
うん、
あるいははたまたその連帯債務者みたいなね、そういう法律上の言葉もあったりするんですね、うん、ただいずれにせよ滞納分というのがご相談者に最終的に請求が来るということは、まあ、うん、まあ、ある意味当たり前といえば当たり前ですよね、
はい、
うん、
まあ、その滞納額が膨らむことを、ね、心配されているということなんですが、たくちゃんちょっとマイクが遠いですかね、今日ごめんなさい、
はい、はい、
うん、
ですね、あの、まあ、家賃っていうのは、はい、あの実際にそこにね、人が住んでいようがいまいが契約期間中は当然に家賃が発生するわけですね、
はい、
でその知り合いの方がその家に住み続ける素振りを見せ、なおかつでも家賃を支払う気がないとでもなっちゃうと、青天井的に滞納額というのが膨らんでいく、まあ、つまりご相談者保証人という立場の方に請求が増えるわけですね、
はい、
例えばちょっと少し場面をケースを変えますけれども、金融機関からあのとある目的でお金を借りて、でそれの保証人になったような場合、この場合には保証人としてはね、支払額の上限というのが分かるわけですね、
はい、
要するに借り入れ金額がマックスだよねっていうのがもう分かるわけです、うん、もちろん遅延損害金とか利息の話はまあさておきなんだけども、大体元本というのは分かる、マックスが、
はい、
それに対してこの家賃の保証という問題に関しては上限というのが見えてこない、
うん、
住み続ければ住み続けられるほどどんどんどんどん累積していくものでして、
うん、
これがそのアパートやマンションの保証人になった場合のその保証人契約の一番怖い点なんですよね、
うんうん、はい、まあ、ですからその、まあ、知り合いということもあるんですけども、うん、どのようにこう対処していけばいいんでしょうかね、
まあ、できることならですけども、その大家さん側と、ね、交渉して、うん、保証人から外してもらうというのが、まあ、一番理想なんですけれども、
はい、
普通に考えて滞納があった場合のリスク回避として、うん、まあ、保証人をつけるのが合理的な考え方ですから、大家さんのね、
はい、
ですから当然いやいや滞納があるからといって、じゃああなたが保証人を外れてもらうわけにいかない、むしろあなたに払ってもらってくださいよというのが自然な話ですよ ね、まあ、無理ですよ、だから交渉がね、
はい、保証人、うん、はい、
で部屋を借りたね張本人にもうちゃんと支払ってよとお願いするしかないわけですね、
うん、まあ、でもここができたら多分そう問題はないんでしょうね、
そういうことですね、
支払う能力があるということも含めて、うん、まあ、ですから、まあ、今回その例えば保証人になったご相談者の方で、うん、もう支払わないから破産というようには、まあ、できないんですかね、
ですから、まあ、その保証人の側でね、まあ、一つの、まあ、はい、防御策とでもいいんですかね、対策ということでね、はい、破産ということを考えられることもあるわけですね、で、うん、確かにその保証人になった方の支払い能力、経済事情によってはですね、保証人自らが破産を選択するというのも一つは考えられるわけですけれども、
はい、
ただ状況によってはですね、あまり意味がない、破産が意味がないかもしれないという問題が出てきます、
うん、まあ、ある種この破産というのは割と究極なところかと思うんですけども、
そうですね、
まあ、万が一その破産した場合、その負債額というのはゼロにはならないんですか、
う
ん、
通常破産というと、はい、まあ、その時点までの負債というのがまあ、ゼロになる、まあ、チャラになる、帳消しになるという、うん、まあ、そういうのが破産のメリットになるわけですね、
はい、
でただ反面でその後に増え続ける負債、はゼロにするわけではないわけですね、
うん、
例えばですけども、まあ、分かりやすく、今月ですけども2月にね、ご相談者がもう破産すると、お金がないから破産すると言ったとしますね、そうすると2月までに発生した負債はゼロ これが破産の意味です、
はい、
ということは、2月までの家賃の滞納分まではゼロになる、まあ、可能性が高いわけなんですが、
はい、
今後知り合いがですねそのアパートに住み続けてしかも家賃を払わずにいると居座り続けるとなっちゃうと当然3月分4月4月分5月分の家賃は発生していくわけですね、
はい、
だけどもこれを、その知り合いが払わない以上は結局は保証人の負債として新たに、また負債という形で抱え込むことになっちゃうわけです。これはだから逃げられないわけですね、
はい、
確か2月までの、負債滞納分についてはチャラになるかもしれないけどその後は全く別問題ですよということになる。ですから一旦破産という形でリセットしてもすぐに負債が負債滞納額がね、うん、毎月毎月発生していくということにもなりかねない。ですからそうなるとこれわざわざ破産を選択する意味がありますかというようなことになってしまうんですね。
家賃って割とこうまとまった金額ですから、うん、まあ一月二月三月といくと、ね、なかなかね
大きいですよ、
はい、うん、圧迫していくかと思うんですが、まあ、ですからその本人に、部屋を借りている本人に支払いがお願いできなかった場合というのは
う、ね、
も
う
これじゃ手の施しようがないということですか。
ないということになりますから、ですからそうすると保証人としての立場はどういうことを考えるかというとですね、まあ、大家さんと、まあ、協議をして、
はい、
大家さんが賃貸借契約をそのものを解除してでその知り合いに立ち退いてもらうような、ことを動かす、そういうふうに動いてもらうように働きかける、うん、そうでもしないと、まあ、立ち退いてもらわないと保証人としての滞納額はどんどんどんどん積み重なっていきますよと、
うん、
そういうことになっていくわけですね。ですから大家さんとの協議が非常に重要ですね、
はい、うん、理解のある大家さんだといいですけれどもね、うん、そうですね、はい、はい、まあ、でもいずれにしてもこう知り合いの、ね、アパートの保証人になるということは、うん、それ相応の一つ覚悟が必要なのかなと、こういうご相談が生まれるということは ね、感じました、まあ、いかにどんな信頼があったとしてもお金が絡む話は本当に注意した方が良さそうですね。
そういうことです。1月2月ぐらいだったら、まあ、大したことないかななんて思いますけども、
うん、
まあ、どうしても人間甘えが出てくるケースもありますから、
はい、
そうするとあっという間に何十万という、ね、滞納になっちゃう、気をつけてもらいたいですね、
はい、はい、気をつけください、今日のご相談はアパートの保証人になった男性からのお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。